縁結びの神様に愛される30の方法。その1。嫌いなことをしていると嫌いな人に出会う。好きなことをしていると好きな人に出会う。私には嫌いな人が多い。会う人はなぜか嫌いな人ばかり。私の人生は嫌いな人に囲まれている。もちろん人生では嫌いな人に出会うこともあるでしょう。仕事をしていれば相性の合わない人が出てくるのも当然のこと。中には完全に苦手なタイプの人と出会うこともあるはずです。嫌いな人に囲まれている人生は敵に囲まれている人生と錯覚しそうです。人生では嫌いな人に出会うのはよくあること。しかし嫌いな人が不自然に多く感じるなら話は別です。嫌いな人が多い日常に心当たりがあれば一つ言えることがあります。それは嫌いなことをしているせいです。人生は嫌いなことをしていると嫌いな人に出会うようにできています。嫌いな人が多いのは縁結びの神様による仕業です。神様が嫌いなことをしている人には嫌いな人がお似合いだと考え嫌いな人を近づけてきます。悲しいかな、嫌いなことをすればするほどますます嫌いな人に出会ってしまうのです。好きな人に出会いたいなら好きなことをすればいい。好きな人に出会いたいならどうすればいいのでしょうか。簡単です。好きな人に出会いたいなら好きなことをしましょう。好きなことをしているだけで自然と好きな人が現れます。それもまた縁結びの神様による仕業です。神様は好きなことをしている人には好きな人がお似合いだと考え、あなたに好きな人を近づけようとします。どこからともなく好きな人が現れ、運命の出会いを果たせるでしょう。同性なら仲のいい友人になるでしょう。異性なら交際に発展する可能性があります。好きな人に囲まれる日常になり、幸せな人生になるのです。好きなことをすると好きな人と出会える。もしあなたが今嫌いな人に囲まれているなら、生活のどこかで嫌いなことをしているはずです。このままではいけません。今すぐ好きなことをしましょう。好きなことをすることに罪悪感を持つ必要はありません。こんなに自分だけ楽しんでしまっていいのかなと不安になるかもしれませんが、堂々と楽しみましょう。むしろ嫌いなことをすることに罪悪感を持つことです。嫌いなことばかりして人生を無駄にしていると反省した方がいい。一度しかない人生ですから、もっと積極的に好きなことをしていきましょう。好きな習い事を始めましょう。好きなところに出かけましょう。好きなスポーツを楽しみましょう。好きなことをしていると自然と笑顔が増えます。その笑顔がサインとなり、縁結びの神様が近づいてきます。好きなことをすると好きな人と出会えるのです。好きなことをして好きな人に出会う。縁結びの神様に愛される30の方法。その2。あなたに出会いがないのは出会いに行かない習慣が原因。なぜあなたには出会いがないのでしょうか。なぜ縁結びの運に恵まれないのでしょうか。なぜ出会いがあってもチャンスを逃してしまうのでしょうか。その理由の一つは出会いに行かない習慣です。習慣とは生活の中で繰り返し行い決まった動作や行為のことを言います。自分では何もしていない、特別なことをしていないと思うかもしれませんが、それも習慣の一つです。生活の中で出会いに行かないという動作を繰り返しています。出会いがないと嘆く人には生活のどこかに出会いに行かない習慣があるはずです。自分の殻に閉じこもり、知らず知らずのうちに出会いを避けたり遠ざけたりしています。無意識のうちに出会わないような行動パターンになっています。出会いに行かない習慣があれば出会いがないのも当然です。出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替える。出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替えましょう。出会いに行かない習慣があるなら、出会いに行く習慣を身につけるのも簡単です。普段の心がけを少し変えるだけです。出会いのチャンスがあれば無条件に飛び込んでいきます。パーティーやイベントなど人が集まる場があれば積極的に参加します。なかなか気が進まなくても、今の自分に必要なアクションと考え勇気を振り絞ってください。恋愛を前提とした集まりでなくても構いません。お祭りや地域のイベントなど特定の目的で集まる場があればいいのです。楽しそうだな、面白そうだなという純粋な気持ちで行動するだけでいいのです。恥ずかしい気持ちがあっても、きっと何か楽しいことがあると思えばワクワクした気持ちになれるはずです。無条件に人の集まりがあれば参加するという行動を心がけていけば、もはや出会わない方が難しくなります。人生を変えたいなら習慣を変えること。最初は違和感があってもしばらく続けていきましょう。あくまで習慣ですから、しばらく続けているとそれが普通になってきます。人生を変えたいなら習慣を変えてください。人生は習慣によって形成されています。習慣をコントロールすることで人生をコントロールすることができます。出会いに行く習慣が身につけば出会いの多い人生になります。出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替える。縁結びの神様に愛される30の方法。その3。つまらない人しか寄ってこないのはあなたがつまらない人間だから。つまらない人しか寄ってこない。アプローチされるのはいつもつまらない人ばかり。 告白されてもつまらない人ばかり。つまらない人に言い寄られて困っていませんか。好意を持ってもらえるのは嬉しい一方、つまらない人からアプローチされても迷惑でしょう。いちいち断るのも面倒くさい。好かれるのはよりによってつまらない人ばかり。なぜだろう、不思議だな、と疑問に思うことがあるかもしれません。不自然なほど同じような人ばかりから好かれて困る状況があるなら、理由は単純です。なぜあなたにつまらない人しか寄ってこないのか。それはあなたがつまらない人間だからです。人間には同じレベルの人同士が引き寄せ合う法則があります。これを類友の法則と言います。自分と同じ価値観や考え方をしているとは一緒にいて安心感を覚えます。あなたを見て自分と似ていると感じた相手は共感を覚え興味を惹かれます。きっと話が合うだろう、仲良くなれそうだと期待して近づいてくるのです。つまらない人しか寄ってこない状況なら自分がつまらない人間という証拠とも言えるのです。つまらない人しか寄ってこない状況なら危機感を持つこと。つまらない人しか寄ってこない状況があるとき仕方ないで終わらせるのはよくありません。自分がつまらない人間という証拠ですから危機感を持つことが大切です。高学心や向上心が足りなかったり、マナーや教養が身についていなかったりしている可能性があります。惰性的な毎日を送っていてはいい人に出会えません。惰性的な毎日を送っていては素晴らしい人を引き寄せるどころか引き離す力が強くなります。あなたが魅力的な人間になれば魅力的な人が寄ってくるようになる。しっかり自分を磨いて少しでも魅力を高めていきましょう。マナーと教養を身につけましょう。いつもニコニコした笑顔を心がけ積極的に行動をしていきましょう。ポジティブ思考を身につけて明るく生きることを心がけましょう。食事と運動を心がけスリムで健康的な体型を目指しましょう。ファッションセンスを磨いておしゃれな人になりましょう。あなた自身が魅力的な人になることです。あなたが魅力的な人間になれば魅力的な人が寄ってくるようになります。魅力的な人しか寄ってこないという嬉しい状況になるのです。つまらない人しか寄ってこない状況なら自分がつまらない人間である証拠。魅力的な人間になるようしっかり自分を磨いていく。縁結びの神様に愛される30の方法。その4。いい人に出会えないと愚痴る人は出会い運を没収される。いい人に出会えたと感謝する人はますます出会い運が与えられる。いい人に出会えないと愚痴るのはよくありません。いい人に出会えない現実があるのかもしれませんが、愚痴はよくありません。いい人に出会えないと愚痴ることは縁結びの神様を否定することになります。文句を言われて嬉しくないのは神様でも同じこと。いい人に出会えないと愚痴ってばかりいては縁結びの神様を幻滅させてしまいます。神様は自分が否定されたと感じてがっかりします。ますます出会い運を没収されてしまい孤立無援の人生になってしまうのです。いい人に出会いたいならいい人に出会えたと感謝する習慣を持つ。いい人に出会いたいならいい人に出会えたと感謝する習慣を持ちましょう。心の中で唱えるだけでも構いません。思うだけでなくきちんと感謝まですることが大切です。好みの異性との出会いに限りません。恋愛感情に関係なくいい人だなと思う人に出会ったらその出会いに感謝しましょう。素晴らしい出会いをありがとうと心の中で唱えるだけで構いません。いい人に出会えたと感謝するとメッセージが縁結びの神様に伝わります。感謝された神様は自分が肯定されたと感じます。きちんと出会いに感謝しているね。相手の魅力にも気づけているね。感謝の気持ちがあって素晴らしい。嬉しくなった神様はもっとたくさんの出会い運をプレゼントしようとします。不思議といい人と出会う機会が増え、好みの異性と出会えることも増えていくのです。いい人だな、と思った人が将来の恋人になることもあるのですから、油断できません。人との出会いはそれだけで奇跡。80億人もの人がいる中で、その人と出会えたことは、天文学的に低い確率です。人との出会いはそれだけで奇跡です。普通の出会いと感じても、実際は奇跡と運命の出来事が目の前で起こっています。出会いがあるだけでありがたいと思うことです。いい人と出会えたならさらに深く感謝することです。出会いに感謝できる人に悪い人はいません。感謝の習慣は必ず人生を良い方向に導きます。縁結びの神様はあなたをますます応援してくれるようになります。いい人に出会えたと感謝する人はますます出会い運が高まるのです。いい人に出会えたら縁結びの神様にきちんと感謝する。縁結びの神様に愛される30の方法。その後、近道をするから出会いが減る。回り道をするから出会いが増える。近道と回り道があったときどちらを通りますか。出会い運を高めたいならここが大切な分かれ道です。私たちは目的地まで移動するとき近道を選ぶ人が大半でしょう。近道を通るのが一番楽です。移動距離が最短になるので疲れを最小限で抑えられます。最短時間を移動することになるため時間の節約にもなります。移動距離は短いに越したことはないと思うでしょう。 もちろん、疲れや時間に関して言えば、近道が最適なのは間違いありません。しかし、出会いに関しては最悪です。近道をするということは、移動距離が短くなります。移動距離が短くなると、人との出会いも少なくなります。潜在的に出会いのチャンスを失うことになる。トンネルを通ると、山の景色を楽しめないのと同じです。出会えたかもしれない人と、可能性をなくすことになる。結果として、出会い運も下がってしまうのです。出会い運が低い人は、日頃から近道を通る習慣に原因があるのかもしれません。出会い運を高めたいなら、近道ばかり通る習慣を改めた方がいいでしょう。出会いたければ、回り道をする。心がけることがシンプルです。回り道をしましょう。回り道をすれば、移動距離が長くなります。疲れやすくなったり、移動時間がかかったりするデメリットはあるものの、出会いに関しては、好条件です。移動距離が長くなるということは、人との出会いも増えることを意味します。いろいろな人とすれ違うことが増えます。人との出会いのチャンスと、可能性を増やすことにつながります。そんな中で思わぬ出会いがあるのです。たとえ人と出会えなくても大丈夫です。新鮮な空気や風景を楽しめるでしょう。新しい変化を楽しめ、いい気分転換になるでしょう。移動距離が長くなって少し疲れるかもしれませんが、いい運動になると思えばいいことです。ポジティブな考え方をすれば、疲れたり時間がかかったりすることも心よく受け入れられます。回り道に思いもよらない出会いがある。近道が一番という思い込みを取り払ってください。難しいことではなく、誰でも簡単にできること。日頃の習慣を少し変えるだけでいいのです。出会い運を高めたいなら、近道より回り道が正解です。回り道に思いもよらない出会いがあるのです。出会い運を高めたいなら、近道より回り道をする。縁結びの神様に愛される30の方法。その6。いい出会いをしたいなら、いいことをしよう。縁結びの神様が出会いのチャンスを与えてくれる。いい出会いをしたいとき、どうすればいいのでしょうか。いい出会いをしたいなら、いいことをしてください。別の言い方をすれば、世のため人のためになることです。人助けや社会貢献になるようなことをすることです。世のため人のためになることなら、何でも構いません。大きなこと、難しいことである必要はなく、小さなこと、簡単なことで十分です。ゴミ拾いをする。友人の誕生日を祝う。バスや電車で妊婦やお年寄りがいれば席を譲る。道端で貴重品を拾ったら、きちんと交番に届ける。店内で忘れ物を見つけたら、きちんとお店の人に届ける。時間や体力に余裕があれば、ボランティア活動に参加する。困っている人がいれば、助ける。自分ができる範囲でいいことをしていきましょう。大切なのは、ギブの精神。もちろん、見返りを求めて行うのではありません。見返りを求めていては、打算や損得で行動することになるため、本当にいいこととは言えなくなります。大切なのは、ギブの精神です。与えることだけに集中します。役に立ちたい、力になりたいという純粋な気持ちでアクションを起こすことが大切です。利害を気にせず人や社会のために尽くしましょう。純粋な奉仕の精神でいいことに取り組んでいきましょう。もちろん一回のアクションで終わりにするのではなく、アクションを継続することが大切です。縁結びの神様が出会いのチャンスを与えてくれる。人生は正直です。素晴らしい人には素晴らしいことが待っています。いいことをしていると縁結びの神様が振り向いてくれます。いいことをしていて素晴らしい。あなたは優しい心を持っているね、と微笑んでくれます。いいことをしている人にはご褒美を与えたくなります。いい人を近づけてくれたり、出会いのチャンスを与えてくれたりするのです。いいことをして出会いのチャンスを手に入れる。縁結びの神様に愛される30の方法。その7。縁結びの神様は積極的な人が大好き。消極的な人は出会いを逃し、積極的な人は出会いをつかむ。あなたは積極的な性格ですか？それとも消極的な性格ですか？もし消極的な性格であれば、残念ですが、出会い運を上げるのは難しいでしょう。消極的になっていると、なかなかチャンスをつかめません。自分から進んで物事に取り組もうとしない。人から言われるまで動かない。いつも受け身の姿勢、時には逃げ腰の姿勢。消極的な姿勢でどうやって出会い運を上げるのでしょう。周りからやる気がない、元気がない、意欲や熱意がないと誤解されます。ご縁があっても生かしきれません。出会い運を上げるどころか、むしろ下げてしまいます。話しかけてもらうまで待つという姿勢はよくありません。気になる人がいても自分から話しかけない。話しかけられることはあっても自分からは話しかけない。待ちの姿勢になっていると周りの人は話を従っていないと悪く誤解され距離を置かれます。消極的は弊害があるだけでいいことは何もありません。縁結びの神様も消極的な人は苦手です。消極的になっていると縁結びの神様はこの人はやる気がないと誤解して出会い運を取り上げます。 残念ですが消極的なままでは出会いに恵まれないのです。
積極性は出会い運の向上につながる。
出会い運を上げたいなら積極的になりましょう。誰かに言われたから行動するのではなく、自分から進んで行動することが大切です。例えば、学校の授業があるなら、一番前の席に座りましょう。一番前に座るだけで、意欲、熱意がある、と評価され、注目してもらえます。先生から、質問はありませんか、と聞かれたら、真っ先に手を挙げましょう。二番目や三番目ではなく、一番目であることが大切です。恥ずかしいかもしれませんが、それだけの価値があります。真っ先に手を挙げると目立つので、積極性が伝わり、先生からも周りからも覚えてもらえます。気になる人がいれば積極的に話しかけましょう。自分から進んで話しかけるから知り合うことができ、どんどん仲良くなっていけます。積極的になることは出会い運の向上につながります。出会いだけでなく人生においてもプラスに働きます。話しかけた結果、嫌われることがあったらそれはそれでいいのです。相性が合わなかったというだけのことです。早めに結果が分かったので潔く次のアクションに進めます。積極的に行動しているとキラキラした魅力的な雰囲気が出るようになります。話しかけてみたいと思われ人を引き寄せます。縁結びの神様は積極的な人が大好きです。積極的になっていると勢いのある行動に感動してますます出会いのチャンスを与えてくれるのです。何事も積極的になる。縁結びの神様に愛される30の方法。その8。魅力的な人になりたいとき中身と外見のどちらを磨けばいいのか。人間には中身と外見があります。中身とは知識、教養、礼儀作法といった人間性の部分です。外見とは服装や身だしなみといった見た目の部分です。さて、突然ですが問題です。魅力的な人になるためには中身と外見のどちらを磨けばいいのでしょうか。人間は中身が大切だよ、中身がないと意味がないと中身の方が大切だと考える人もいるでしょう。やはり見た目が9割だ、身だしなみは人としての基本と外見の方が大切と考える人もいるでしょう。どちらも一理あり、なかなか迷うところではないでしょうか。しかし、魅力的な人になりたいなら、答えは単純です。中身と外見の両方です。中身か外見かという二択があると、一方を選びがちですが、控えめになる必要はありません。本来、魅力という意味では、中身も外見も重要です。中身は大切、外見は大切という両方の意見があるなら、いっそのこと、両方を磨いていくことです。どちらか一方ではなく、両方を磨くという方向でいきましょう。たくさん本を読み、知識や教養を身につけましょう。礼儀作法を身につけ、いつでもどこでもスマートな振る舞いを心がけることです。人間性が豊かになればなるほど多くの人を引きつけます。話の幅も広がって豊かなコミュニケーションが実現できます。また清潔感にあふれる身だしなみを心がけましょう。普段からヘアケア、スキンケア、ボディケアに気を使います。カバン、バッグ、時計など品質の高い持ち物にも力を入れたい。おしゃれに自信がないならファッション誌を買ってファッションセンスの勉強です。肥満体型ならダイエットを頑張って標準体重まで痩せることです。優先順位をつけることはあっても、最終的には両方を磨いていきましょう。欲張りと思われないかなと不安になる必要はありません。中身、外見のどちらも魅力につながる要素です。どちらも自分磨きという点では同じですから、堂々と両方を磨いていくことです。中身と外見の両方が磨かれてこそ魅力的な人になれます。多くの人を引きつけ人気者になれます。世の中にいる魅力的な人を見てください。きっとその人は中身も外見も磨かれているはずです。中身も外見も磨かれているから、好感が持て、多くの人を引きつけるのです。魅力的な人になりたいなら、中身と外見の両方を磨く。縁結びの神様に愛される30の方法。その9。普段話しかけない人に話しかけてみよう。そこに運命の出会いがある。出会い力を高めたいなら、普段話しかけない人に話しかけてみましょう。私たちは普段無意識のうちに話しかける人を選んでいます。例えば、街中で道を聞くとき、無意識のうちに人を選んでいるでしょう。自分と似たような人、話が合いそうな人、フィーリングが合いそうな人などです。いつの間にか人の取捨選択を行っています。もちろん、えり好みはあって、当然ですが、そこにチャンスの損失があります。同じような人に話しかけていると、同じような人としか出会えなくなります。苦手な人を避けていると、新しい出会いを逃します。話しかける相手の幅も固定されます。つまり、潜在的な出会いのチャンスを逃してしまっているのです。普段話しかけない人に話しかけてみよう。あなたの出会いの幅を広げるために、ぜひ心がけてほしいことがあります。普段話しかけない人に話しかけてみましょう。見た目や雰囲気で判断していませんか？この人に話しかけても話が合わなさそうと話しかける前から決めつけるのはよくありません。実際にお互いが合うかどうかは話しかけてみないとわかりません。話が合わなさそうでも、いざ話し始めると意外と話が合うのはよくあること。 少し抵抗があっても勇気を出して話しかけてみましょう。話しかけるのが怖いならちょっとした肝試しと考えても構いません。意外と話が合うかもしれません。案の定となるかもしれませんが、意外があるかもしれない。自分の友人にはいないタイプでも話しかけてみると意外と話が合うことがあるもの。生まれや育ちは違っていても人間性の軸の部分は同じかもしれません。話をすると意外と話が盛り上がり、意気投合する可能性もゼロではありません。意外な共通点が見つかってすぐ打ち解けてしまうのはよくあること。お互いのタイプが全然違うように思えても意外とすんなり心の距離が近づくことはよくあること。普段話しかけない人に話しかけると普段とは違った出会いのパターンになります。普段話しかけない人に話しかけてみるとそれだけで出会いの幅が広がります。勇気は必要ですが、考え方を切り替えてワクワク感、ドキドキ感を楽しむようにしましょう。マナーや礼儀作法を大切にしていればトラブルになることはありません。話した結果やっぱり合わないと思えばそれはそれでいいのです。合わなければ流れに任せてそのままフェードアウトすればいいだけです。価値観が合いませんでしたというだけのこと。別に悪いことをしているわけではないのですから罪悪感を持つ必要もありません。実際に話してみないと本当の相性はわからない。人間関係で忘れがちなポイントがあります。本当の相性は実際に話してみないとわからないということです。直接接してもいないのに見た目や雰囲気だけでこんな人だろうと決めつけるのはよくありません。余計な誤解を招き出会いの可能性を失うことになります。先入観で考えず、普段話しかけない人にも話しかけてみることが大切です。普段話しかけない人にいつも話しかけるのは大変であっても、時々であれば勇気を出して一歩踏み出せるはずです。今日は普段話しかけない人に話しかけてみましょう。話が合わなさそうだな、自分のタイプでもないよね、よし話しかけてみようでいいのです。きっとあなたはこう思うでしょう。おや、意外と話が合うなと。そこに運命の出会いがあるのです。普段話しかけない人に話しかけてみる。縁結びの神様に愛される30の方法。その10。明るいものを一つは身につけておかないと誰も近づいてもらえなくなる。あなたは普段どんな服装をしているでしょうか。服装の組み合わせではなく色に注目してください。注意したいのは、暗めのファッションが好きという場合です。もともと暗い系のファッションを好む人もいるでしょう。暗めのファッションにはシックな感じが出て大人っぽい雰囲気があります。もともと暗めのファッションが好きで着ると安心できて落ち着く人もいるでしょう。汚れが付着しても目立ちにくいメリットもあります。落ち着くから、汚れが目立ちにくいからといった理由で普段から暗めの服を選んでいる人も多いはずです。ファッションの好みは人それぞれ。もちろん好みはあっていいのですが、あくまで出会い、縁結びのことを考えるなら大切なポイントがあります。全身が黒っぽくならないように注意してください。いくら暗い色のファッションを好んでいるとはいえ、人間関係では要注意です。暗いファッションをしていると全身が暗い感じになります。堅苦しい雰囲気が漂うようになり、近づくなというサインになってしまいます。知らず知らずのうちに人を寄せつけない雰囲気を出してしまう。黒が目立ちすぎると長寿のような雰囲気が出てしまうことも少なくありません。何か不幸でもあったかのような悪い誤解を与えてしまうことがあります。周りの人はなんだか近づきにくいと感じて話しかけられることが少なくなります。全身が黒っぽくなると誰も近づいてもらえなくなるのです。一つは明るいものを身につけておこう。暗めのファッションをするなら心がけたい約束事があります。何か一つは明るいものを身につけておきましょう。たくさんである必要はなく一つで構いません。暗めの服を着ているなら明るめのデニムパンツを履く。暗めのデニムパンツを履いているなら明るめのシャツを着る。上下とも暗い色なら服のロゴだけでも明るいものを選びます。全体的に暗めの服装をしているならせめて持ち物だけでも明るいものを持ちましょう。体のどこかに明るいものを一つは身につけておくことです。一つでも明るいものがあると光が加わって輝きを放ちます。明るい色がアクセントになっておしゃれ感や清潔感が出てきます。明るいものにはポジティブな印象があります。雰囲気が柔らかくなるため周りの人も話しかけやすくなるのです。一つは明るいものを身につけておく。縁結びの神様に愛される30の方法。その11。キープを作る癖があるから恋愛がうまくいかない。本命に絞るから交際がうまくいく。キープを作る癖はありませんか？キープとは本命とは別に存在する保険的な存在のことを言います。他の異性にアプローチしつつうまくいかなかった時のために確保しておきます。キープがいるとこっそり本命の異性にアタックできるでしょう。アタックが失敗に終わってもキープのところに戻れば孤立しないで済みます。一見すると理にかなっているように思えますが、ここが要注意です。キープを作る時点で浮気心がある証拠です。浮気心がある人はどんな恋愛もうまくいきません。一時的にうまくいっても浮気心という不誠実な心があるため、いずれどこかで関係がこじれます。 残念ですが、キープを作る癖のある人は恋愛がうまくいきません。キープを作りながら本命の人にアプローチするのは不誠実な態度です。本命と言いつつ本気で好きになっていません。うまくいかなくてもキープがいるから大丈夫と安易に考えていると中途半端な気持ちになります。中途半端な気持ちは自然と態度や言葉遣いに現れます。接し方が雑になったり不誠実な態度が見られたりです。本気と思われていないと感じた相手は不信感を覚え、脳を突きつけ破局を迎えるのです。キープに対しても態度が悪くなります。自分が大切にされていないと感じるため不満を感じやすくなります。ちょっとしたことでトラブルに発展します。補欠選手や第二候補のような扱いをしてしまうため、いい関係を築けません。それどころか、だんだん関係が悪くなります。結局のところ、本命もキープも失うことになるはずです。キープを作る癖があるから、恋愛がうまくいかないのです。恋愛をうまくいかせたいなら、本命に絞ること。恋愛をうまくいかせたいなら、キープを作る癖をやめましょう。浮気心を捨てることです。とことん本命に絞ることです。本命にアタックするなら一旦キープと別れてからにすることです。うまくいかなかった時のリスクはありますが、だからこそいいのです。恋愛で大切なのは本気の気持ちと誠実な気持ちです。うまくいかなかった時のリスクはありますが、リスクを得る姿勢こそ本気と誠実の表れです。本命に絞るから本気の気持ちが伝わります。態度も言葉遣いも好きという気持ちがこもります。誠実な気持ちが伝わるからこそ相手の心を動かします。自分の全てを好きな人に集中させることができます。だからこそ相手の心を動かして恋愛もうまくいくのです。キープを作る癖をやめる。恋愛は本命に絞ってアプローチする。縁結びの神様に愛される30の方法。その12位。縁結びの神様は身近な人間に化けてあなたにチャンスを与える。ある時友人から出会いの誘いを受けることがあります。合コンがあるから一緒に行こうよ。紹介したい人がいるからぜひ会ってほしい。友人の家でパーティーを開くからよかったら来てよ。人を運んでくるのは人です。ご縁は人を介してやってくることが多い。誘いがあると嬉しいですね。さて、こんな時どう返事をするかです。とっさに遠慮していませんか。私が行ってもいいのかな。私がいても雰囲気が悪くなるだけだよ。邪魔になるから遠慮しておくよ。気持ちは嬉しいけど遠慮しておくよ。結構です。また今度にします。お気持ちだけで十分です。遠慮がちの返事をしている人も多いことでしょう。都合のいい嘘をついてやんわり断ることもあるかもしれません。特に自己肯定感が低い人は遠慮しがちです。自分に自信がないとチャンスに恵まれてもなかなか勇気が出ません。しかし遠慮のしすぎはよくありません。遠慮して断るとせっかくの機会を無にしてしまいます。どれだけ素晴らしい出会いの機会があってもそれを拒んでいては意味がありません。出会いのチャンスに恵まれた時はこう考えてください。縁結びの神様からご縁のチャンスを与えられていると。縁結びの神様は身近な人間に化けてあなたに機会を与える。友人からの誘いですが、実際は違います。縁結びの神様は直接姿を見せることができません。そのため身近な人間に化けてあなたに機会を与えてくれます。人の姿をしていますが、中身は縁結びの神様です。遠慮してばかりでは出会いの機会を逃します。遠慮のしすぎは縁結びの神様をがっかりさせてしまうのです。出会いの機会は素直に受け入れよう。縁結びの神様からのプレゼントですからありがたく受け取るのがマナーです。素直な気持ちを大切にしましょう。遠慮したい気持ちがあってもありがたく受け入れてみてください。合コンの機会があるならぜひ行ってみましょう。紹介してもらえる機会があるならありがたく受け入れましょう。パーティーの機会があるなら喜んで出席しましょう。わざわざ縁結びの神様が与えてくれたチャンスですから、あなたにとって運命的な何かがあるはずです。素敵な異性との出会いかもしれません。将来親友になる人との出会いかもしれません。新しい自分との出会いかもしれません。どんな出会いが待っているかはその時のお楽しみです。喜んで受け入れる人が素晴らしいご縁に恵まれるのです。遠慮せず素直に受け入れる。縁結びの神様に愛される30の方法。その13。もうすぐいい出会いがあると信じると縁結びの神様がチャンスを与えてくれる。信じるだけでいいのです。縁結びの神様に愛されたいならもうすぐいい出会いがあると信じましょう。願って祈って信じましょう。信じるだけでは無意味と思うかもしれませんが、とんでもありません。無意味どころか大きな意味があります。信じることは縁結びの神様に向けてメッセージを届けることになるからです。あなたの心と神様の心はつながっている。あなたの心と神様の心はつながっています。もうすぐいい出会いがあると信じるとそのメッセージが縁結びの神様に届きます。心の中で念じたことは漏れなく神様のところに届けられるのです。 もうすぐいい出会いがあると信じているあなたに気づいた神様はその期待に応えようとします。そこまで信じているならチャンスを与えようと優しく語りかけてくれます。あなたに神秘的な力が与えられ自然と出会い運が高まります。その結果本当にいい出会いに恵まれるのです。信じるだけでいいのですからこれほど簡単なことはありません。
命令形には注意しよう。
信じるのはいいですが命令には注意してください。出会わせてください。いい出会いをお願いします。絶対出会わせてください。これらはすべて命令形です。命令形になるといくら神様でもムッとします。わがままで厚かましい印象も強くなって神様も嫌がります。もうすぐいい出会いがあると誠実な気持ちで丁寧に信じるようにしましょう。
もうすぐあなたはいい出会いに恵まれる。
もうすぐいい出会いがあると信じるだけでいいのです。心の中で唱えましょう。信じれば信じるほど重要性とメッセージ性が強調され、神様も期待に応えやすくなります。両手を合わせるとさらに効果が高まります。もうすぐあなたはいい出会いに恵まれます。近い将来、運命的な出会いを果たすことになるでしょう。もちろん部屋で閉じこもるのではなく、きちんと外に出ることが必須条件です。運命的な出会いを信じて今日も出かけましょう。運命は最初からあるものではなく、作り出すものです。出会いの場があれば勇気を出して一歩踏み出しましょう。人の集まる場所には出会いのチャンスも溢れています。もうすぐいい出会いがあると信じると縁結びの神様がチャンスを与えてくれます。もうすぐいい出会いがあると信じる。縁結びの神様に愛される30の方法。その14。会いたいのになかなか会えないのは神様からの挑戦状。会いたいのになかなか会えない。そんな状況はありませんか？会おうにも会えない状況があります。忙しくてタイミングが合わなかったり、急に体調が悪くなったり、事情があったり、です。お互いの都合が合わないと会いたくても会えません。しかし、ここでめげないでください。会いたいのになかなか会えないのは神様からの挑戦状です。つまり、神様から試されているのです。
神様があなたの本気度を確かめようとしている。
神様からの妨害ではありません。神様からの挑戦状です。神様がどれだけ本気で相手に会いたがっているかあなたを試しています。軽い気持ちなら途中で嫌になって会いに行くのを諦めるでしょう。遠いから難しそうだね。時間がないから会いに行けないね。また機会がある時にしましょう。それらしい言い訳を述べてあっさり断念するはずです。一方本気の場合は違います。本気ならどんなことがあっても会いに行きます。都合が悪くても都合をつけると考えます。時間がないなら時間を作ると考えます。距離が遠くても問題ないと考えます。遠くでも会いに行く、お金がかかっても会いたいと思い、あらゆる手段を尽くすはずです。一分一秒でも早く対面を実現しようとするはずです。神様はあなたの本気度を知りたくて、わざと出会いの邪魔をしています。神様から邪魔されているなら仕方ないね、と諦めるのはよくありません。諦めたらそれほど本気ではなかった。会いたい気持ちはその程度だった、ということです。
なかなか会えない時こそ、かえってやる気を出す。
なかなか会えない時こそやる気を出しましょう。大きく息を吸って目を輝かせ気持ちを奮い立たせましょう。さあ挑戦状が来ましたね。これくらいのことでは諦めませんよと。神様から試されていると考えそこで粘ってください。本当に会いたい人なら会うために全力を尽くすことです。都合が悪いなら都合をつけましょう。時間がないなら時間を作りましょう。距離が遠くても喜んで会いに行きましょう。困難があるならあらゆる手を尽くして乗り越える。お金や手間暇がかかろうと最善を尽くすことが大切です。そうすれば神様に熱い思いが伝わります。本気で会いたいことが伝われば神様はあなたの味方になってくれます。そこまで本気なら力を貸してあげよう。素晴らしい出会いにしてあげよう。なかなか出会えない人と出会った時こそ感動もひとしおです。素晴らしいご縁を実現できるのです。なかなか会えない人がいても神様から試されていると考え諦めずに粘る。縁結びの神様に愛される30の方法。その15。いい出会いがあったら誰かに話そう。良い評判を広めれば縁結びの神様も喜んでくれる。いい出会いがあったらしておきたいことがあります。その人のことを誰かに話しましょう。今日素敵な人に出会ったよ。その人について誰かに話すだけでいいのです。素敵な人と出会った出来事は絶好の話ネタです。
悪口を広めるのは NG、 良い評判を広めるのは OK。
こそこそ、陰で人の話をするのは良くないのではないか。そう思うかもしれませんが、大切なのは話の内容です。悪口を広めるのは NG ですが、良い評判を広めるのは OK です。控えるべきなのはあくまで陰口です。褒め言葉であれば、むしろ積極的に行いたい。陰でどんどん話した方がいい。 陰で人を褒めるのは良い行為にあたるので歓迎されます。人に話すといい出会いをしたと自己認識を促せるので明るい気持ちになれます。相手が周りの人にあなたの評判を話しているところをイメージしてみてください。今日はいい人に出会ったよ。話が面白くて上品で魅力的な人だったよ。相手があなたの評判を話してくれているとわかればやはり嬉しく感じるのではないでしょうか。自分をそんな風に思ってくれているなんて嬉しい。直接褒められるより人づてで褒められる方が本音とわかるので喜びもひとしお大きいはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。悪口の運び屋ではなく褒め言葉の運び屋になりましょう。いい人と出会ったらその出来事を誰かに話すことが大切です。人から人へと伝わっていき、いずれ相手の耳に入るかもしれません。あなたが話した評判が相手の耳に入ると、私を褒めてくれて嬉しい、と喜んでくれるでしょう。陰で褒められると、お世辞ではなく本音だとわかるので、余計に嬉しく感じます。再び、会う機会に恵まれ、ご縁が長く続くのです。相手の評判を広めれば、縁結びの神様も喜んでくれます。陰で人を褒めることは、良い行いの一つです。良い行いをしているね、と微笑んでくれます。複数人に話してもいい。余裕があれば一人に話すだけでなく二人や三人に話しても構いません。多くの人に話すことはそれだけ良い評判を広めることにつながります。縁結びの神様も2倍3倍と喜んでくれます。いい出会いがあったら誰かにその人のことを話して良い評判を広める。縁結びの神様に愛される30の方法その16。スケジュール変更が必要な場面は縁結びの神様から試されている。出会いのチャンスは唐突に訪れます。たまたま時間が空いていればいいですが、忙しくてスケジュールがぎっしり埋まっていることもあるでしょう。都合が悪い時に限って出会いのチャンスが巡ってくるもの。出会いのチャンスは忙しい時にやってくると相場が決まっています。会いましょうと誘われた時どうするかです。スケジュール変更は面倒くさいもの。手間暇がかかるためなるべくスケジュールは変えたくありません。一件のスケジュールを変えるとはいえ、実際は前後のスケジュールも調整が必要になることもあります。特に忙しい時はスケジュールを変更する余裕すらなく億劫に感じます。スケジュールは変えるのではなく空いている時間に会いたいと思います。今は時間がなくてちょっと都合が悪いです。スケジュールが埋まっているので少し厳しいですね。忙しいのでまた今度連絡しますね。スケジュールを変えるのが面倒だから会うのは別の機会にしようと思う人もいるはずです。しかしこの面倒くささを乗り越えることです。スケジュール変更が必要な場面は縁結びの神様から試されているからです。スケジュール変更に手間暇をかけると縁結びの神様に認めてもらえる。縁結びの神様があなたの本気度を確かめています。真剣に出会いを求めているのか、それとも安易な気持ちしかないのかということです。スケジュール変更を嫌がるならその程度です。縁結びの神様は本気で出会いたいわけではないのだねと解釈して出会いのチャンスを取り上げます。スケジュール変更を喜んで受け入れるなら本気という証拠です。縁結びの神様からこの人は本気で出会いたいのだねと認められ素晴らしい出会いのチャンスを与えてくれます。会える時に会っておくことです。なるべく早めに会っておくことです。会えるチャンスはいつもあるとは限りません。出会いを後回しにすると二度と会えるチャンスは巡ってこない可能性があります。運命の出会いにはスケジュール変更が必要と考えることです。本当に会いたいならスケジュールを変えるだけの価値があります。スケジュール変更という手間暇をかけてこそ出会いの価値も高まります。面倒と思っているところに運命の出会いが隠れている。変更できないスケジュールもありますが実際は少ないでしょう。大半のスケジュールはその気になれば変更できるはずです。運命とは面倒だったり大変だったりするところにあります。本当に会いたいならスケジュール変更をしてでも会った方がいい。面倒であろうと大変であろうときちんと乗り越えることです。そこに運命の出会いがあります。面倒と思っているところに運命の出会いが隠れています。スケジュール変更を快く受け入れることで縁結びの神様に認めてもらえます。本当に会いたい人なら忙しくてもスケジュール変更をして会う。縁結びの神様に愛される30の方法その17。肩書きから入るといい出会いができなくなる。いい出会いをしたければ肩書きなしから入るのが正解。いい出会いをするためには肩書きに注意してください。肩書きから入るのではありません。肩書きなしから入るのです。人と出会ったら自分のことを話すことになるでしょう。進んで自己開示をすればオープンな雰囲気が漂って仲良くなるのも早くなります。もちろん自己紹介をするのはいいのですが、ここで注意があります。肩書きから入っていませんか？確かに自分の肩書きを紹介することも自己紹介の一つ。嘘偽りのない情報です。立派な肩書きを持っている人は言わないと損という心理が働くこともあるでしょう。自分が立派な立場で仕事を頑張っているならなおさら言いたくなるはずです。しかし肩書きから入ると出会いに支障をきたします。 〇〇株式会社の〇〇と申します。営業部長をしております。〇〇の代表を務めております。取締役をしております。そんな言い方から始めてしまうと相手は引いてしまうでしょう。肩書きが立派であればあるほど相手は抵抗を感じます。肩書きが壁になり相手と距離ができてしまいます。せっかくの出会いが台無しになるのです。正直で何が悪いと思いますが、出会いに関して言えば肩書きだけはマイナスに働くため例外です。良かれと思って正直に話した結果、かえって壁ができてしまっては逆効果。いい出会いをしたければ肩書きはタブーなのです。いい出会いをしたければ肩書きなしから入るのが正解。いい出会いをしたければ肩書きなしから入りましょう。ずけずけ自分から肩書きを言うのは控えておきます。相手に聞かれたとしても初対面であれば上手にぼかすのがいいでしょう。ぼかすくらいであれば嘘をつくわけではないためマナー違反にはなりません。肩書きを伝えるならある程度仲良くなってからにするのが無難です。あなたと仲のいい友人を思い出してください。きっとその人とは肩書きなしから入った出会いではないでしょうか。普通に話していくうちに自然と仲良くなっていったはずです。肩書きなしで入ると性格、相性、価値観といった人間性の部分に集中できます。そのため相性さえ合えばすぐ仲良くなれます。青春の友は一生の友と言われる理由もここにあります。学生時代はまだ肩書きがないためいい出会いをしやすい条件が整っています。肩書きは単なるおまけです。肩書きは人間の価値を決めるものではなく自分の役割を表すものに過ぎません。いい出会いをしたければ肩書きなしから入るのが正解です。いい出会いをするために肩書きなしから入る。縁結びの神様に愛される30の方法。その18。好きという気持ちは目で伝えていくもの。きちんと相手の目を見ることができなければどんな恋愛もうまくいかない。恋愛で大切なことの一つ、それはきちんと相手の目を見ることです。目をそらしながら話していませんか？友人や知り合いの前では目を見て話せても、好きな人の前では心理的な抵抗があって目をそらしがちになる人もいるでしょう。目を見て話すのが恥ずかしい、ドキドキ心臓の鼓動が高鳴って目をそらしがちになる状況があるものです。しかし相手の目をそらしながら話をしていては好意が伝わりません。自信のない様子に見え、魅力的な人物に見えにくくなります。言葉の説得力もありません。何かやましいことでもあるのかな、と相手を不安にさせてしまうでしょう。おどおどした様子は嫌がっている様子にも見え、余計な誤解を招くでしょう。場合によっては不審者と誤解され、怪しがられることも少なくありません。これは大げさなことではなく、本当の話です。どれだけ話や価値観があっても、目を見て話ができなければすれ違います。きちんと相手の目を見ることができなければ、どんな恋愛もうまくいかないのです。好きという気持ちは目で伝えていくもの。好きな人とはきちんと目を見て話しましょう。好きという気持ちは目で伝えていくものです。照れの気持ちがあって目を見て話しにくいこともあるでしょう。たとえ恥ずかしくてもきちんと相手の目を見ることが大切です。恥ずかしさで顔が赤くなっていようと体が震えていようと、きちんと相手の目を見て話しましょう。目を見て話をするということはそれくらい大事なこと。恥ずかしさを乗り越え、ぐっと勇気を出してください。目を見て話すからこそきちんと好意が伝わります。好きな人と話すときはきちんと相手の目を見る。縁結びの神様に愛される30の方法。その19。自分が寂しいことをいちいち言いふらさない。寂しいと言えば言うほど出会い運も恋愛運も遠ざける。一人でいるときは寂しく感じることがあります。孤独を感じれば誰でも寂しく感じるもの。一人の時間が充実しているときは平気ですが、あるとき急に寂しさが襲ってくることもあるでしょう。言いようのない寂しさに飲み込まれ、ストレスを感じることもあるでしょう。寂しさでぎゅっと心が押しつぶされそうになり、自然と涙が出そうになることがあります。そんなとき、寂しい、寂しい、と言っていませんか？寂しい、寂しい、といちいち周りに言いふらす人が少なくありません。一言くらいなら、まだいいのです。寂しいときは正直な気持ちとして寂しい、と言った方がいいでしょう。人間ですから、孤独を感じることもあって、当然です。特に夜は暗闇に包まれているため、孤独や寂しさを感じることも多くなるでしょう。しかし、寂しい、寂しい、と連呼するのは要注意です。寂しい、と言えば言うほど、構ってほしい感が出てきます。寂しい、寂しい、と騒ぐ人は、私は一人で暇つぶしをすることすらできない人間です、と言っているのと同じです。しつこく何度も、寂しい、寂しい、と言っていると、面倒くさい人、と思われます。この人と付き合うと、ずっと付き合わされそうだ。一日中、相手にしないといけなさそう。嫌な予感を彷彿させます。相手の気を引こうとしてわざと言う人もいますが、逆効果になるだけです。構ってあげたいではなく、あまり関わりたくないと懸念されます。本人は悪気はなくても、それはかえって出会い運も恋愛運も遠ざける結果になるのです。寂しく感じた時は上手に時間を使うのがベスト。 自分が寂しいことをいちいち言いふらさないことです。寂しさを感じたときは上手に時間を使って紛らわせましょう。読書、映画鑑賞、ウォーキング、ランニング。願わくは自分を磨く時間に充てるといいでしょう。寂しさを振り切るパワーで自分の魅力を高めていけるならまさに理想的です。寂しさをバネにして自分を磨く人は必ず魅力的になります。趣味が充実すると普段の会話も充実します。面白い本を読んだよ、こんな映画を見たよ、こんなイベントがあったよと会話のネタが増えるからです。そういう魅力的な人を周りの人は放っておきません。魅力と自立心を兼ね備えているため磁力のように引き寄せられてしまうのです。寂しい寂しいと騒がない。寂しい時は上手に時間を使って寂しさを紛らわせる。縁結びの神様に愛される30の方法。その20。しつこく粘ると縁結びの神様に嫌われる。早めに切り上げると縁結びの神様に愛される。縁結びの神様に愛されるにはどうすればいいか。そのポイントの一つは別れるタイミングにあります。いい人と出会って話が盛り上がればいつまでも一緒にいたくなります。もっと話したい。いつまでも一緒にいたい。せっかくだからもう少し一緒にいてもいいよね。楽しくて長々と話したくなるでしょう。時間が許す限り少しでも長く話していたいと思う。相手がニコニコしている限り少しでも一緒にいたいと思う。ここが運命を分ける場面です。初対面で相手を長く引き止めるのはよくありません。話が盛り上がって楽しいのは結構ですが、相手の都合も気遣ってください。話を楽しむ分にはいいですが、あまり長く引き止めていると相手も迷惑になるでしょう。相手にも予定があります。相手はニコニコしていても実際は迷惑を感じているかもしれません。相手はしつこい人、引き止められていると誤解するでしょう。話が長くなるにつれて楽しいという印象が薄れ、疲れるという印象が強くなります。しつこく粘っているとガツガツした印象も出るため、相手はだんだん抵抗を感じ始めます。もう会わなくてもいいかな、二度と会いたくないと思い始めるでしょう。縁結びの神様もしつこい人は苦手です。なかなか話を切り上げようとしないな、ガツガツしている、欲張りすぎだ。そう思った神様はあなたから縁結びの運を取り上げてしまうのです。そのためしつこく粘るとかえって相手との関係が途切れることになります。せっかく素晴らしい出会いがあってもその日限りで終了です。しつこく粘ると縁結びの神様に嫌われてしまうのです。少し物足りないところでお別れするのがいい。縁結びの神様に嫌われたくないなら心がけたいことがあります。少し物足りないところでお別れしましょう。少し物足りないところというのがポイントです。少し物足りないところで終えると、まだ話足りない、もう少し話をしていたいという気持ちになります。名残惜しい気持ちが残るとまた会いたい気持ちが強くなる。その結果再会のチャンスがアップするのです。こうした配慮を縁結びの神様も喜んでくれます。あなたの優しい配慮に感銘を受けた縁結びの神様は再び会えるシチュエーションをセッティングしてくれます。せっかくの出会いだからこそ第一印象が大切です。連絡先だけ交換して楽しく盛り上がっているうちにお別れしましょう。しつこく粘って相手に嫌われるよりははるかにスマートです。盛り上がっているうちにお別れをするからまた会うことができます。ちょっと物足りないところで切り上げましょう。名残惜しい気持ちがあるかもしれませんが勇気を出してください。早めに切り上げると縁結びの神様に愛されるのです。しつこく粘るのではなく、ちょっと物足りないところで早めに切り上げる。縁結びの神様に愛される30の方法。その21。誕生日を聞かれたとき、ぼかして答える人は出会いのチャンスを逃す。きちんと答える人がチャンスをつかむ。恋愛のチャンスを生かせるかどうか。それは誕生日を聞かれたときにわかります。会話していると相手から誕生日を聞かれることがあります。誕生日はいつですか？このとき、ぼかして答える人がいます。7月です。まだ先です。もう過ぎてしまいました。こうした答え方をしているならイエローカードです。どれも相手をがっかりさせる答え方です。7月、では7月の何日かわかりません。まだ先です、もう過ぎてしまいましたという答え方もすっきりしません。ぼかした答え方をされると、答えたくないのかな、知られたくないのかな、といった意図を感じます。嫌がっているようなニュアンスを感じる。もしかしたら私のことを嫌っているのかな、という誤解を与えてしまいます。誕生日から話を広げたいのに嫌がるようなニュアンスが感じられると、会話が途切れやすくなります。急に場の空気が変わり、嫌な雰囲気が流れ始める。相手はそうですか。今回はご縁がありませんでした、とそそくさ退散していくでしょう。誕生日をぼかして答える人は出会いのチャンスを逃すことになるのです。誕生日を聞かれたらきちんと答えるのがマナー。誕生日を聞かれたらきちんと答えましょう。7月7日です、ときちんと答えます。具体的に答えるのがマナーです。個人情報で抵抗がある人もいるかもしれませんが、住所や電話番号を教えるわけではありません。誕生日くらいなら正直に答えても害はないでしょう。 きちんと答えると誕生日から話が広がります。心よく答えるともっとあなたと話したいという前向きな気持ちも伝わります。そうして恋のチャンスをつかんでいくのです。誕生日の後にコメントを付け加えるとさらに好印象。きちんと誕生日を答えるときもう一つ加えたい工夫があります。誕生日の後にコメントを付け加えてみましょう。7月7日です。七夕なんです。2月15日です。バレンタインデーの後だから影に隠れやすいのです。9月17日です。実は芸能人の〇〇さんと同じ誕生日なんです。コメントを付け加えると面白みが加わってますます話が広がりやすくなります。より印象的にもなるため誕生日も覚えてもらいやすくなるメリットもあります。誕生日を聞かれてきちんと答える人がチャンスをつかむのです。誕生日を聞かれたときはぼかさずきちんと答える。縁結びの神様に愛される30の方法。その22。出会いがないと嘆く人は本屋に行けばいい。本当の巡り合いもれっきとした出会い。出会いがないと嘆いていませんか。いい出会いがないかな。最近全く出会いがない。出会いがなくてつまらない。そういう人は本屋に行けばいいのです。本屋に行けば膨大な数の本があります。本屋の中をぐるりと回って何か気になる本があったら手に取ってみましょう。直感で選んで OK です。恋に悩んでいるなら恋愛本がいいでしょう。仕事で悩んでいるならビジネス書がいいでしょう。それが運命の出会いです。本当の出会いも歴史とした出会いの一つです。出会いとは人だけに限りません。人との巡り合いも出会いですが、本との巡り合いも素晴らしい出会いです。本との出会いは著者との出会いでもある。本との出会いとは別の見方をすると著者との出会いでもあります。本があるからには書いた人がいます。その分野の専門家が惜しみなく知識を提供してくれます。本を読むことは著者の話を聞いているのと同じことです。一方的に話を聞いている状態ではあるものの、いろんな話を聞かせてもらえます。本屋は本との出会いと著者との出会いの2つを同時に実現できるとも言えるのです。本を読むことであなたの人生はもっと豊かになる。本は知性だけでなく感性も豊かにする効果があります。あなたの視野と見識を広げ、価値観と世界観を豊かにしてくれるからです。いろいろなジャンルの本があるということはいろんなことを学べるということ。これほど恵まれたことはありません。本を読める時代に生まれたことに感謝することです。時間を潰したいときも寂しさを紛らわせたいときも本はうってつけです。本が新しい人生を切り開くきっかけをもたらすことも少なくありません。本から勇気や元気をもらえばアクションを起こしやすくなります。本を読むことであなたの人生はもっと豊かになります。本屋とは素晴らしい出会いの場。出会いがないと思ったら本屋に駆け込みましょう。いい人を紹介してと誰かにお願いしそうになったときも本屋に駆け込んでください。膨大な数の本があなたを迎え入れてくれるでしょう。薄い本もあれば分厚い本もあります。初心者向けの本もあれば上級者向けの本もあります。面白そうな本がたくさんあって迷って仕方ない状況になるでしょう。出会いに迷えるなんて、なんと贅沢な経験なのでしょう。ピンときた本を手に取り、ペラペラめくって、気に入ったらレジに持っていきましょう。たった、これだけで出会いが成立です。本との出会いにも当たり外れがありますが、気にする必要はありません。本屋は身近に存在していながら、多くの人が見落としています。本屋に行くと 100% ハッピーな体験ができます。本屋とは素晴らしい出会いの場なのです。出会いがないと思ったら本屋に駆け込む。縁結びの神様に愛される30の方法。その23。こんなに丸々しているのにと思うのは見返りを期待している証拠。こんなに丸々しているのに、そう思うことはありませんか。こんなに優しくしているのに、こんなに頑張っているのに、こんなに時間をかけているのに、こんなに愛しているのに、こんなに愛情を注いでいるのに、相手から思うような反応が返ってこないと、なぜ、どうしてと悔しくなります。報われない現実にイライラしてストレスを感じます。中には強い怒りを感じる人もいるでしょう。しかしここで気づいてほしいことがあります。こんなに丸々しているのにと思うことがあれば、そこに隠れた自分の本音に気づいてください。こんなに頑張って丸々しているのにということは見返りを期待している証拠です。残念ながら不純な気持ちが混ざっていて、本来の純粋な気持ちを見失っている状態なのです。見返りを期待することほど下品でいやらしいことはない。あなたの日常にはこんなに丸々しているのにと思うことがどのくらいあるでしょうか。こんなに丸々しているのにと思うことはろくなことになりません。例えばこんなに愛情を注いでいるのにと思うのは、心のどこかで見返りを期待しています。優しく振る舞いつつも見返り目的で優しくしているにすぎません。どれだけ素晴らしい親切も優しさも愛情も見返りを期待していては台無しです。 見返りを期待することほど下品でいやらしいことはありません。それは偽りの気持ちであり本心ではありません。こんなに丸々しているのにと思えば思うほどストレスを感じて生きるのが辛くなります。男女の恋愛でも同じです。こんなに愛しているのにと思うのは本物の愛ではありません。見返りを期待した偽りの愛です。自分では見返りを期待しているつもりはなくてもこんなに丸々しているのにと思うこと自体が証拠です。ストレスであり歪んだ人間関係になります。こんなに丸々しているのにと思うことを人生からなくしておきましょう。好きでやっているだけと思うこと。自分が誰かに何かをするときには見返りは考えず純粋な気持ちで接することです。そうすれば見返りがなくてもこんなに丸々しているのにと悔しい気持ちになることはありません。ストレスを感じることもなくいつも穏やかな気持ちでいられます。そうは言ってもつい見返りを期待してしまう。良くないことだと分かっていても無意識のうちに見返りを期待してしまうこともあるでしょう。ここで大切な考え方があります。好きでやっているだけと思うことです。好きでやっているだけと思えば見返りがなくても気になりません。丁寧にするのも好きでやっているだけ。親切をするのも好きでやっているだけ。時間をかけるのも好きでやっているだけ。好きでやっているだけと思えば常に平常心でいられます。お礼を言われなくてもニコニコしていられます。たとえ相手から裏切られることがあっても自分が好きでやっているだけなので心よく許せてしまうのです。好意や親切をするときは見返りを期待しない。好きでやっているだけと思うようにする。縁結びの神様に愛される30の方法。その24。日記に出会った人のことを書き留めよう。縁結びの神様が新しい出会いを運んできてくれる。出会った人のことを日記に書き留めましょう。今日は素晴らしい出会いがありました。こんな人と出会いました、と。予定された出会いだけでなく、偶然の出会いでも構いません。急に道を聞かれて知り合った人や、自分から話しかけて出会った人でも OK です。リアルの出会いだけでなく、インターネット上の出会いであっても構いません。相手の顔を知らなくても、新しい人との巡り合いがあれば、れっきとした出会いです。出会いは、絶好の日記ネタです。今日は特別なことがなかった、と思う一日でも、小さな出会いに注目すれば、何か心当たりがあるのではないでしょうか。出会いとはいえ、出来事であることに変わりありません。偶然の出会いであれば、思いがけない出来事、と言えるでしょう。出会いという出来事を尊重して、きちんと日記に書き留めておくことが大切です。二人と出会えば二人分書きましょう。三人と出会えば三人分書きましょう。余白スペースの許す限り、どんどん書き留めていくことが大切です。日記は神様の読み物。なぜ日記に出会った人のことを書くのか。日記を書いた後、神様がこっそり読んでくれるからです。日記は自分の読み物であると同時に、神様の読み物でもあります。出会った人のことを日記に書き留めると、縁結びの神様が喜んでくれます。出会った人のことを書いているね。出会いをプレゼントしてよかった。出会いに感謝できていて素晴らしい。縁結びの神様は上機嫌になり新しい出会いを運んできてくれるのです。出会った人のことを日記に書き留めるのは次の新しい出会いにつながります。出会った人のことは明るく書こう。日記に出会った人のことを書き留めるときはできるだけ明るく書くのがポイントです。不思議な出会い方だったこと、素敵な笑顔だったこと、楽しい話をしたこと、有意義な時間を過ごせたこと。明るい書き方をすると縁結びの神様はますます喜んでくれます。日記全体の雰囲気も明るくなり、幸福感が帯びるのです。日記に出会った人のことを書き留める。縁結びの神様に愛される30の方法。その25。縁結びの神様は出会いの機会を与えることしかできない。出会った後はあなたの出番。縁結びの神様はあなたにご縁の機会を与えてくれます。あなたのもとに素敵な人を運んでくれます。あなたの目の前に素敵な人が現れたのは縁結びの神様のおかげです。良い巡り合わせがあれば縁結びの神様に感謝するでしょう。しかし縁結びの神様とはいえ何でもできるわけではありません。相手から話しかけてくれるようにお願いします。勝手に私のことを好きになってくれるようにお願いします。相手からデートに誘ってくれるようにお願いします。相手から告白してくるようにお願いします。将来結ばれるようにお願いします。縁結びの神様に二人の関係発展を祈願したところで何も起こらないでしょう。無駄な努力に終わるはずです。それもそのはずです。縁結びの神様ができるのは出会いの機会を与えることまでです。出会ってから先の展開は縁結びの神様とはいえ力が及ばないのです。縁結びの神様でも二人の関係発展まで働きかけることはできない。何から何まで縁結びの神様に頼らないことです。縁結びの神様は出会いの機会を与えることしかできません。いくら縁結びの神様でも仲良くなったり結ばれたりなど二人の関係発展まで働きかけることはできません。出会った後はあなたの出番です。神様からのバトンを受け取って、次はあなたがアクションを起こします。 出会いの機会を与えてくれてありがとうございます。今度は私が頑張る番ですね。ご縁の機会まで与えてくれたなら、その機会を存分に生かしましょう。自分でできることはたくさんあるはずです。勇気を出して話しかける。コミュニケーションを取る。食事に誘ってみる。連絡先を交換する。また会う約束をする。また会いたいならまた会いましょうと伝えます。相手のことが好きならきちんと好意を伝えることです。自分ができることに集中してベストを尽くすことです。意外とトントン拍子に進んでいくでしょう。縁結びの神様が紹介してくださった人ですから、良い成り行きが期待できます。恋愛成就は縁結びの神様との共同作業。恋愛成就は縁結びの神様との共同作業と思うことです。半分は神様が頑張り、もう半分はあなたが頑張ります。自分でアクションを起こすから二人の未来を作れます。縁結びの神様も素晴らしいねと褒めてくれます。何から何まで縁結びの神様を頼らない。出会った後は自分でアクションを起こす。縁結びの神様に愛される30の方法。その26。自分ばかりの幸せを祈らない。たまには他人の幸せも祈ろう。自分の幸せばかり祈っていませんか？私の受験がうまくいきますように。私の仕事が成功しますように。私の夢が叶いますように。もちろん自分の幸せを祈るのは悪いことではありません。人生の主人公は自分です。まず自分の幸せを考えるのは当然のことでしょう。自分が幸せになるからこそ周りの人を幸せにできます。そして人にも幸せを分かち合えます。しかし自分の幸せを祈るのはいいですが、そればかりではいけません。自分の幸せばかり祈るのはわがままで自己中心的です。私、私、というアピールが強すぎると神様から自分のことしか考えていないねと敬遠されるでしょう。自分のことしか考えていない人は周りが引いてしまうように神様も引いてしまうのです。たまには他人の幸せも祈ろう。たまには他人の幸せも祈りましょう。家族でも友人でも恋人でも構いません。自分にとって大切な人のために祈りを捧げましょう。家族が長生きしますように。友人の悩みが早く解決しますように。彼の仕事がうまくいきますように。もちろん面識のない人の幸せでも構いません。大切なのは自分以外の誰かの幸せを祈ること。他人の幸せを祈ることを自分の喜びとしましょう。誰かの幸せを願うことは利他の精神がある証拠です。利他の精神はこの世で最も尊い精神の一つ。神様は利他の精神が大好きです。他人の幸せを願うとその尊い精神が神様に届きます。素晴らしい心がけをしているねと微笑んで近づいてきてくれます。他人の幸せを叶えてくれると同時にあなたの願いも叶えてくれるようになります。自分の幸せばかり祈るのではなく、たまには他人の幸せも祈る。縁結びの神様に愛される30の方法。その27。紹介してくれた人こそ縁結びの神様。縁結びの神様はどこにいるのでしょうか。縁結びの神様に会いたい。縁結びの神様にお願いをする。あれこれわがままを言っているなら現実に目を向けることです。実は身近なところに存在しています。紹介してくれた人こそ縁結びの神様です。紹介してくれた人は人に化けた神様。わざわざ仲介役になってくれました。わざわざ出会いの場を設けてくれました。素晴らしいご縁を与えてくれました。人脈形成のお手伝いをしてくれました。素晴らしいご縁を恵んでくださいました。まさに神業。人の行いでありつつ神業です。縁結びの神様そのものです。見た目は人ですが人に化けた神様です。感謝するときは縁結びの神様というキーワードを使う。紹介してもらえたらきちんと感謝しましょう。紹介してくれた人に感謝するときは縁結びの神様というキーワードを使ってください。あなたは縁結びの神様です。ありがとうございますと。間違ったことは言っていません。事実ですから正々堂々と言い切れます。にっこり微笑みを返してくれるでしょう。縁結びの神様は紹介してくれた人であることに気づく。縁結びの神様に愛される30の方法。その28。縁結びの神様から応援されていると信じる人が縁結びの神様に応援される。縁結びの神様から応援されたいなら次のことを信じてください。縁結びの神様から応援されていると。空想で構いません。妄想でもいいのです。縁結びの神様から応援されていると信じるとその念が縁結びの神様に届きます。縁結びの神様の関心を引き寄せることができます。せっかく信じているのだからがっかりさせたくない。よし。特別にいい出会いをプレゼントしてあげよう。そう思った縁結びの神様は期待に応えようとします。神様は期待されるのが大好きです。期待されるとその気持ちに報いたくなります。 信じることとは神様に祈りを届けること。強く信じると神様に祈りが届いて応援されるようになります。あなたに神奇的な出来事が起こるようになるでしょう。不思議な成り行きに恵まれ、いい人と出会えるのです。
信じる人に奇跡と幸運が訪れる。
出会いは信じる人にやってきます。空想でも妄想でもいいので、とにかく縁結びの神様から応援されていると信じてください。疑いながら信じるのではなく、心から本気で信じるのがポイントです。強く信じれば信じるほど神様の心を動かせ応援されるようになります。信じることは崇高な行為。信じる人に奇跡と幸運が訪れます。信じていればあなたの周りの景色が輝いて見えるようになります。なぜかいい人を見つけやすくなります。なぜか話しかけられることが増えます。そして素晴らしい出会いに恵まれるのです。縁結びの神様があなたを応援してくれたおかげです。縁結びの神様から応援されていると信じる人が縁結びの神様に応援されるのです。空想でも妄想でもいいので縁結びの神様から応援されていると信じる。縁結びの神様に愛される30の方法。その29。新しい出会いばかり求めていると縁結びの神様に嫌われる。出会い運を取り上げられる。新しい出会いばかり求めないことです。出会いと放置を繰り返していませんか？出会っては放置して、また出会っては放置する。これではいつまで経ってもいい出会いができません。もちろん一期一会もあるでしょう。出会った人すべてと連絡を取り合うのは現実的ではありません。一期一会は日常茶飯事です。旅先や出張先の出会いは一過性のためその場限りになるのも当然です。相手と相性が良くないこともあるでしょう。出会った人のすべてと親しくなれるとは限りません。相性の悪い人と無理に付き合ってもストレスが溜まるだけです。出会えたものの摩擦や違和感が大きくて仲良くなるのが難しいこともあります。相性が悪いならご縁がありませんでしたと距離を置くのも悪くありません。しかし手当たり次第と言わんばかりに新しい出会いばかり求めるのはよくありません。出会っては放置してまた出会っては放置する。これでは流れ作業です。せっかくいい人と出会えても放置では縁が切れてしまいます。新しい出会いばかり求めているとかえっていい出会いができなくなります。闇雲に数を求めた出会いは相手にも失礼です。新しい出会いばかり求めていると縁結びの神様は残念に思います。この人は新しい出会いばかり求めていてアフターケアがない。新しい出会いばかり求めていると縁結びの神様に嫌われます。出会い運を取り上げられてしまうのです。出会いはアフターケアが大切。出会いで大切なのは知り合った後です。ほったらかしにするのではありません。きちんと連絡を取り合って仲を深めていくことです。商品を購入したらアフターケアが大切であるように、人間関係も新しい人と出会ったらアフターケアが大切です。定期的に連絡を取り合って親交を深めていきましょう。こまめに連絡する必要はなく、年末年始や季節の折など定期的で構いません。気になったら連絡を取ってみるという程度でもいいでしょう。一人一人と出会い、きちんとコミュニケーションを取ることが大切です。きちんとアフターケアができると縁結びの神様も喜んでくれます。一つ一つの出会いを大切にしているね、と微笑んでくれます。運命の出会いは最初からあるものではなく、後から作り上げるものです。最初は平凡な出会いでも、後から信仰を深めていくことで出会いの価値が上がります。今思えば、あの時が運命の出会いだったね、と言える日がやってくることもあるのです。新しい出会いばかり求めない。縁結びの神様に愛される30の方法。その30。出会いがないと思い込んでいるだけ。すでにあなたは多くの人と出会っている。あなたは今出会いがないと思い込んでいます。出会いのことを特別な人との巡り合いと思っていないでしょうか。運命的な出来事、好みの異性と知り合うことなどと考えている人もいるかもしれません。それは大げさです。出会いを求める気持ちが強いと出会いの意味が誇張されていることがあります。出会いを誇張して考えていれば出会いの基準が高くなるためなかなか出会っていないと感じるようになります。出会いがないと感じる原因はここにあるのです。普通の出会いも劣気とした出会い。本当に出会いがないのか改めて日常を振り返ってみてください。過去1ヶ月を振り返り初めて会う人がどれだけいたか丁寧に思い出してみてください。出会いがないとはいえゼロではないはずです。ごく平凡な出会いも思い出してください。特別な出会いではなく普通の出会いも含めて数えるのがポイントです。初めて入るお店の店員さん。会社に入った新入社員。友人から紹介された人。学校の授業中に話しかけてきた人。街中を歩いているとき道を尋ねてきた人。改めて考えると一定数の人と出会っていることに気づくはずです。一瞬の出来事かもしれませんが、それが出会いであることに変わりありません。部屋から一歩も外に出ることのない生活でない限り、多かれ少なかれ誰かと新しく出会っているはずです。この事実に気づくことです。普通の出会いも劣気とした出会いです。 その場限りの出会いも、れっきとした出会いです。一瞬しか接していなくても、れっきとしたコミュニケーションです。それに気づけば、意外とチャンスがたくさんあることに気づけるはずです。
運命的な出会いほど最初は平凡に見える。
いかにも運命という形で出会いが訪れるとは限りません。運命的な出会いほど最初は平凡に見えます。最初は平凡であっても後から特別に感じることはよくあること。特別な出会いの時だけ真剣になるのではなく、普通の出会いの時にも真剣になりましょう。一つ一つの出会いを大切にすれば、人との接し方が丁寧になり、人生が豊かになります。普段から出会いに意識を向けることです。普段から出会いに意識を向けていれば、少ないどころか意外と多いことに気づかされているはずです。あなたは出会いがないと思い込んでいるだけです。すでに多くの人と出会っています。日常的に点在する普通の出会いを大切にしていきましょう。もうすぐあなたはまた新しい人と出会うことになるでしょう。今からその出会いのためセリフを準備しておきましょう。いい出会いができるはずです。すでに多くの人と出会っていることに気づく。普段から出会いに意識を向け、一つ一つの出会いを大切にする。縁結びの神様に愛される30の方法。まとめ。その1、好きなことをして好きな人に出会う。その2、出会いに行かない習慣から出会いに行く習慣に切り替える。その3、つまらない人しか寄ってこない状況なら自分がつまらない人間である証拠。魅力的な人間になるようしっかり自分を磨いていく。その4、いい人に出会えたら縁結びの神様にきちんと感謝する。その5、出会い運を高めたいなら近道より回り道をする。その6、いいことをして出会いのチャンスを手に入れる。その7、何事も積極的になる。その8、魅力的な人になりたいなら中身と外見の両方を磨く。その9、普段話しかけない人に話しかけてみる。その10、一つは明るいものを身につけておく。その11、キープを作る癖をやめる。恋愛は本命に絞ってアプローチする。その12、遠慮せず素直に受け入れる。その13、もうすぐいい出会いがあると信じる。その14、なかなか会えない人がいても神様から試されていると考え諦めずに粘る。その15、いい出会いがあったら誰かにその人のことを話して良い評判を広める。その16、本当に会いたい人なら忙しくてもスケジュール変更をして会う。その17、いい出会いをするために肩書きなしから入る。その18、好きな人と話すときはきちんと相手の目を見る。その19、寂しい寂しいと騒がない。寂しいときは上手に時間を使って寂しさを紛らわせる。その20、しつこく粘るのではなくちょっと物足りないところで早めに切り上げる。その21、誕生日を聞かれたときはぼかさずきちんと答える。その22、出会いがないと思ったら本屋に駆け込む。その23、好意や親切をするときは見返りを期待しない。好きでやっているだけと思うようにする。その24、日記に出会った人のことを書き留める。その25、何から何まで縁結びの神様を頼らない。出会った後は自分でアクションを起こす。その26、自分の幸せばかり祈るのではなくたまには他人の幸せも祈る。その27、縁結びの神様は紹介してくれた人であることに気づく。その28、空想でも妄想でもいいので縁結びの神様から応援されていると信じる。その29、新しい出会いばかり求めない。その30、すでに多くの人と出会っていることに気づく。普段から出会いに意識を向け、一つ一つの出会いを大切にする。